咲き誇り大地が色づく緑の深呼吸白雲が伸び
令和元年放送委員会
の笑顔すべてを包んで朝露が光る命が目覚める気づいているでしょう
こんにちは。土曜日の夕方、いかがお過ごしでしょうか。カタリスト悟りと、令和を生きる子供たちの頑張っていることをお伝えしていく番組となっております。本日のゲストは、娘海と、普段では語らない親子ネタだったり、病気の話だったり、夢の話などをお届けしたいと思っております。この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
大地が潤う山にこだまする雫の歌声月の静けさ全てを慰め
応援貢献夢の種応援貢献ご縁応援貢献夢の
種。皆さん改めましてこんにちは。本日は娘の海と楽しい番組にしていきたいと思いますので、最後までぜひ聞いていただけると嬉しいです。では早速、横でスタンバイしている海を呼びたいと思います。それでは、海ちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
海ちゃん、緊張してる？
いや。
さすがです。ね、前回は、お友達のね、誰だっけ？
ふうかちゃん。
そう。ふうかちゃんね、来てくれたんだよね。で、まあ、やっぱり、その、なんだろう、反響もありまして、海のね、お友達、結構、ラジオ出てみたいなっていう子いたんだよね。
うん。
ね、なので、ね、この令和2年は、お友達いっぱい連れてきて、ね、みんなで話せるといいよね。
うん。
はい。ですね。では、海ちゃん。このね、ラジオはちょっと2月にね、放送されるんだけど、今、ちょっと1月にちょっと収録しておりまして、2020年になって初めての収録を今しているんですけど、どう？ 2020 年の抱負とかってありますか？
ケーキを作りたいなって思ってて。
うんうん、おー、すごいね。だってケーキ屋さんにね、なりたい夢もあるから、まあ、その延長線沿いで、今年はケーキを作ってみたい。
はい。
すごい。ちなみに、どんなケーキ作りたいんですか？
ショートケーキの、いちごがいっぱい乗ってるケーキ。
うんうん、わぁ、嬉しいなぁ。てか、それさ、家で作ってくれるんだよね。
うん。
ということは、ママも食べれる可能性があると。はい。ちなみに、じゃあ、いつ頃作りたいとかありますか？
ママの、お誕生日の時に。
あ、ほんと、嬉しい。ね、今これ聞いてる時は、きっと私は食べ終わった頃なんだと思うんですけれども、2月2日が誕生日でして、収録はちょっと今それより前なので、今その話を聞いて、すごい嬉しいんですけど、あ、じゃあ、お誕生日に作ってくれるよって、てかまあ、聞いてる時にきっと、ね、ママと海で美味しかったねって思いながら聞いていることを、はい、想像して、そうなんだ。じゃあ本当に楽しみにしております、
はい、
はい。じゃあそれケーキ今まで作ったことないもんね。
うん、ない。
うん。じゃあちょっとまあ作りたいショー、ね、いちごのたっぷりなショートケーキっていうのは分かったから、それを作るために何していく？
何していく？
うん。
作り方とか教えてもらったり、なんか図書室にケーキの作り方とかあったら読みたいなって、
うんうんうん、へえ、もしかしたらあるのかな、学校の図書室って。
わかんない。
じゃあまず図書室で見て、まあそれでなければ例えば本屋さんとか、まああとは作れるようなねお友達に聞くとか、あとねお料理上手なお隣さんもいるしね。じゃあそういうのでちょっと作り方をちょっとなんだろう研究して、そして材料を買いに行く。
はい、
うん、何が必要かな。
いちごと、スポンジと、生クリームと、あと、まあ、そんくらいかな。
そうだね。まずそんな形で、じゃあ、すっごい楽しみにしてるので、はい、いいのね。本当に。多分聞いてる頃は、絶対美味しくて食べ終わってる頃だと思うので、はい、この放送が流れるのを楽しみにしてます。
はい、
そうなんだね。そっか。
あと、
あと何、
あと2月にバレンタインもあるから、
そうね。またこれも放送終わった後は、あ、じゃあ放送中ねされてる時は終わってる時だけど、それも作る感じ。あ、本当。じゃあチョコレートを作るの？何作るの？バレンタインって。
バレンタインってチョコのイメージがあるから、チョコケーキとか。
お、チョコケーキいっちゃいます。じゃあちょっとこれからね、あの2月にかけてショートケーキ作る、チョコケーキ作る、すごいね。なんかお家が美味しい匂いが漂いそうだね。
なんか、チョコケーキはちっちゃいカップに包んであるみたいな、
カップケーキみたいなプチカップケーキを作る感じ。
はい。
え、ちなみにバレンタインは誰にあげる予定とかは頭の中にはあるの？
え、いつもと同じ、
いつもと同じ、
あ、毎年同じ、家知ってる人に。
家知ってる人、
とか、あとお父さんとかお兄ちゃんに。
なるほど。あれ、お母さん。
あ
ああ、りなし。
あり。
あ、ありなのね。なんか最近あの、まあ上のね、高校生の娘とかが作ってる時もそうだったんですけど、なんか私たちの時代はバレンタインって男性にあげるのがメインだったんですが、なんか最近はね、友チョコとかもあったりして、あとはね、なんかこう、まあ家族にあげるっていう感じもあるので、なんかね、男女問わずあげるっていう文化なの？今でも。
海はそう思ってる。
じゃあなんか好きな男の子にあげるっていうよりは、あの仲良しなお友達にあげるっていう感じなの。え、男の子にもあげたりしようと思ってるの？友達？好きな子とかは？
あんまいない。
あんまいないの。まあこれはね、親子の会話なので。まあね、言えること言えないことあると思うんですが、じゃあ大体どのくらい作る予定なの？
どのくらい、まあ一人、まず家族と近所の人にあげて、そっからまあ、なんか友達の妹とかもいるから、
じゃあ結構だね。
あげようかな。
20個30個いっちゃう感じ。
わからない。
そっか。まあこれから練って、まあこのまたね、ラジオが届く頃はきっとみんなにもね、あげ終わって美味しかったって言われてる、はい、ことを祈って。じゃあ、あの美味しい匂いが漂うね、2月になりそうですね。
はい。
はい。じゃあもう楽しみにこの収録を待ってます。まあそういった形で、じゃあ今年は、あの、何かを作っていく、ね、年にしていくのかな？
はい。
じゃあまずはそのケーキ作り。
はい。
そうだね。
はい。
まあそこでね、またいろいろ、ああ、なんかもっと作りたいって ね思ってどんどん作っていくかもしれないしね、うん、あとは分野が変わっていくかもしれないしね、うん、もともとねお料理はあのね一番得意なお料理なんだったっけ。
目玉焼き
ね、あの海ちゃん目玉焼きをすごく上手に作ってくれていて、あのなんかちょうどいいやっぱり半熟加減なんですよね、うん、なんかそれはやっぱり何回も何回も朝作ってくれたことによってすごく美味しくって上手な目玉焼きにね、
うん、
でやっぱり目玉焼きをね作ろうって言ったきっかけはうーちゃんね大好きなんだよね、
卵が大好きだから、
うん、
作ろうって
ね、本当に卵が大好きで、もう卵を出せばもういつも笑顔もう本当に朝時間のない時は本当にご飯の上に卵を、あ、目玉焼きだけでも喜んでくれるというね、すごい卵大好きなんだよね、
はい、
うん、なんでそんなに卵好きなの。
え、美味しいから、
うん、やっぱ美味しいのね、
はい、
何で食べるのが一番美味しい。
マヨネーズで
食べる。マヨラーなのねやっぱりマヨネーズ派、
はい、
うん、何よりもマヨネーズ。
この前は塩コショウだったけど、うん、なんかマヨネーズで食べてみたら、うん、美味しかったから、
うん、
マヨネーズ。
じゃあちょっと最近は卵、まあ、目玉焼きにはマヨネーズ、
はい、
もうこれが海ちゃんの鉄板なんですね。
はい、
はい、ね、なんか卵ね、卵焼きもあったり目玉焼きもあったり、
目玉焼きと卵焼きと、うん、オムライスとか
もね、スクランブルエッグあったり、まあ、卵ってね、なんか何とも相性が、うん、ね、いいし、何をつけても本当に美味しくね、あのソース派っていう人もいたりケチャップ派っていう人も醤油派っていう人も聞くので、やっぱり卵ってね本当にね、ケーキの材料にも、
う
ん、大丈夫なってるので、やっぱり卵ってねすごい欠かせないし、その卵大好きな海ちゃんならやっぱ卵料理、うん、ね、目玉焼きもケーキのスポンジとかにも卵入ってたりするので、うん、なんか卵料理をどんどんどんどん作ってもらえればママも嬉しいです。
はい、
はい、まあ、こんな形で、あの前半は何だろう、目標を聞きながら、まあ、ケーキとかね、そういったものを作りたいって話だったので、すごい楽しみに待ってようと思います。はい、それではジングルを挟んで後半に移っていきたいと思います。それでは後半に移っていきたいと思います。で、後半はあのいつも話していただいている、あの海は、まあ、初めての方もいらっしゃると思うので、先天性の心臓病を抱えて生まれてきたんですけれども、まあ、そのことによってあの生活していく中でとか、あと経験していく中で、ね、いろんな、なんだろう、経験をしているので、その話をあの聞いていこうと思います。今日はじゃあ何についてなんか考えてきた？
はい、
うん、
なんか普通の人は、うん、心臓病のことをどう思ってるのかな、うん、
あ、そっちの視点ね。あー、確かに。そっか、じゃあ普通の人、まああのね、身体的にあの健康な人に関して心臓病でどういうね、どういう風に思ってんのかなっていうことが聞きたいと。
はい、
じゃあ一応、まあ、私も健全な形で生まれて、そういった持病も持っている方ではないので、まあ、じゃあ、お伝えしたいんですけれども、あの、まあ、海が10歳なんですけれども、10年間あのそういったものをねちょっと学んだりしたんですけど、まあ、学ぶ前ですと、あの、まあ、確かに 心臓病って、まあ、心臓に何らかしらの不具合がある病気なんだなっていう感覚はあったんですけど、やっぱりあの海の病気と一緒にあの学んでいくうちに、あの心臓病の結構種類の多さにあのびっくりしたというか、なんだろう、心臓病で収められているものだと思ったら、あのなんだろう、その壁に穴が開いているとか、うん、どこかが欠損しているとか、あと、まあ、便の方の不具合とか、うん、まあ、なんかそういった意味でいろんな心臓病の中でもいろんな形のいろんな種類のものが多かったり、でそれによってなんだろう、症状も全然違ってくる、
うん、
あの、まあ、海もそうだったんですけど、最初の頃、ね、酸素が必要で、あのちょっとチアノーゼが出る感じだったので、あの外出もそうですし、自宅中もあの酸素チューブをいつもつけていたんですけども、まあ、そういった形から、まあ、今ではそういったのも、ね、あの取れて、だから本当にその心臓病の種類によっては、なんだろう、例えば薬であったりとか手術方法であったりとか、本当にあのいろいろあるな、そしてあの場所とかそういったものによって症状も違ってくるなって、うん、で私も初めてあの心臓病って、ね、娘が告げられた時はなんかまず生きていけるのかなっていう、本当に知らなかったのでそういう不安もあったり、あとはその、まあ、そうやって酸素をつけていく中で一生こういう風なのかなとか思ったり、でも今はね全くそういうのもなく、ね、運動も、ね、去年、ね、リレーでも、あ、リレーじゃないか、徒競走でもね一番取れたりとか、本当に元気になっているので、あの本当に心臓病って言ってもあの種類と症状が全然違うんだなっていうのを思ったんだけど、どうですか？
うん、なんかまとまってる？
お、そっちの評価をいただきましたか、ありがとうございます、うん、だからなんかある意味わからないからわからないっていうのもあって、うん、多分もしかしたら周りの人たちもそんな気がするのがママの意見ですけども、お、今日はPA さん、マリコさんもいるので、はいはい、マリコさん、ちょっとマリコさんにも聞いてみていいですか？
はい、はい、もちろんです、はい、ありがとうございます、はい、PA と紹介してくださってありがとう。DJ か DJ かで出方をいろいろ考えて。
やっぱ DJ って言った方が良かったですかね。
出てこようかなと思ってます。
ありがとうございます。
ですね、私もあの無事にね元気に生まれてきたので、あの心臓が悪い方って聞くと、やっぱりあの激しい運動ができなかったりとか、やっぱ命を常に考えなきゃいけないんじゃないかなっていうところで、いつも自分と向き合ってて自分の体をより大切にできてるんじゃないかなっていうところでは、なんかそう思いますね。
素晴らしいですね。どう、海ちゃん、この、ね、まとまってるとかそういう問題じゃなくて、もうすごいね、やっぱりマリコさん、うん、どうですか、そのマリコさんの意見聞いて、
うん、
もう圧倒されちゃった、うん、DJ じゃないよ、うん、PA のマリコさんね、うん、そっちでびっくりしたかなだってあのやっぱりそういった意味であの生きてくことについて、まあ、いつも考えていたりとか、まあ、やっぱり激しい運動しちゃいけないのかなとか、そういった意見があるんだけど、それを聞いて当の海ちゃんはどう思いますか？もう頭働いてない感じ、うん、なんかそういった意味であの、まあ、ママに関しても今日はね、あの PA のマリコさんもね教えてくださったんですけど、やっぱ心臓っていうもう本当にあの生きていく上で大切な部分っていうものが、そういう頭があるから、やっぱそういうところの病気を抱えてるってことは、やっぱりあの大丈夫かな、どうしてあげたらいいのかな、あとはその運動とか大丈夫なのかなとか、うん、でもその子自体もきっとそういうことを思ってるから、普通の人よりもしかしたら生き方であったりとか自分のことをしっかり考えて生きてる人たちなんじゃないかなっていうふうに思うんだけど、それを聞いてどう？
あ
どうした？どうした？放心状態ですか？ あ、うん、だって、うん、まあ、そういう意味ではそうやって言われてそういう感覚ある？
もう、うん、不安なところもあるけど、
うんうん、
まあなんか、うん、でもあの楽しいことしてて、うん、そういうの忘れてるっていうのもあるから、
うんうんうんうん、
だからもうそんな、
うん、
あの風に、
うん、
そんな言ってるみたいに、
うん、
全然気にとかはしてないし、
うんうん、
まあなんかお風呂とかで傷見たら、
うんうん、
ああなんかちょっとずつ良くなってきたな、なんか思ったこともあるから、
うんうん、
そういう風に思ってるんだっていうことを聞いて、
うんうん、
ちょっとびっくりした。
あ、びっくりした感覚なんだね。へえ、そうなんだ。でそれってでもさ、逆に言えばさ、なんだろう、そういう意見も聞けるとね、びっくりすることがあったりもするし、うん、まあママたちもやっぱりそうやって言われるとあーって答えるから、そういうのを聞いていくっていうのはすごいいいことかもしれないね。なんかどっちもさ、うん、なんだろう、こう協力し合いたいなとか、うん、思いやりっていう意味ではね、あのもしかしたらそういうさ、あの学活の時間とかになんかそういう話とかがあるならばさ、そういうのを質問してみるとかも、あと友達に聞いてみるとかも、うん、たまにあるといいかもしれないね。
うん、
うん、そのことによってやっぱり考えるじゃん。
うん、
うん、で、あの海も今ねびっくりしたように、意外とみんな、あ、多分海の中では違う考えがあったのかもしれないけれど、うん、あ、そんな風に逆に言えばね、自分でも忘れてくるぐらいの時があるのに、あの例えばね、自分の体のことをしっかり考えて生きている人たちなのかもしれないねっていう話とか聞いた時に、おっって思うし、うん、でももしかしたらママたちみたいに、あのね、恵まれた体で生まれてきた人たちにはやっぱり考えられないような、海ちゃんはそんなことないよって思っても、もしかしたらいつもどっかで体のことを普通に考えているのかもしれないよ。
うん、
うん、生活してる中でちょっと自分の体に向き合ってたりとか、ちょっと自分の体に確認していたりとか、
うん、
もう当たり前になっちゃってるからそんなことないよって思うかもしれないけど、振り返ったらもしかしたら自分の体と向き合ってる時間は多いかもしれないよね。
うん、
うん、ましてはこうやってね、毎月こうやってラジオで話すときにね、いつもね2人で打ち合わせするときに、じゃあ、またじゃあ病気のことについてどんなこと考えたとか聞くじゃん、
うん、
そうするとやっぱり考えてくれてたりするでしょ。
うん、
だからそういうね、意外と自分の中で忘れちゃってるよっていう時もあるけど、でも考えてる時だってあるんじゃないかなって。
あ、
うん、
ある、
ある、うんうん、だよね。だからもしかしたらそういうものがないと そこまで考えないかもしれないけど、やっぱりそうやってどっかで心臓病のことを考えてたりとか、まあ病気のお話とか、例えばテレビとかでね、何かが出た時に自分に置き換えてたりとか、ああ、私だったらこうだなって思ってるかもしれなくない？
う
ん、うん、納得してる感じなの。うん、だからもしかしたらあのね、PA のマリコさんが言ってくれたように、自分の体に結構向き合ってるのかもしれないね。
うん、
うん、どう？
うん、向き合っ、なんか知らないうちに向き合ってるっていう、
うん、うんうんうん、なんかマリコさんのおかげでそれにも気づけたよね。うん、あ、そう言われてみれば向き合ってるかもしれないなって、
うん、
うん、そうだね。それは本当にいいことかもしれないのでね、あの私たちにも気づくことがあるし、そうやって海ちゃんにも気づくことができるってとってもいいことなので、この質問、あのすごいいい質問だと思います。
はい、
ありがとうございます。あ、もうあっという間にね、こんな時間になってしまったんですけれども、それでは最後にジングルを挟んでエンディングに移っていきたいと思います。
夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献夢の種。
はい、もうあっという間にエンディングのお時間となってしまいましたが、今日は海ちゃん質問がね、はい、あったから、はい、なんか自分が話すってより聞く方が多くなって、そして放心状態が続いたんですけど、どうでしたか？
うん、
うん、
一番、PA、
うん、マリコさん
の、うん、マリコさんの意見が驚いて、
うん、
そう、なんか、
うん、もう驚きすぎちゃってなんかこう言葉も見つからないというか出てこないぐらいすっごいびっくりしたんだね。うん、それはどういう意味でびっくりしたとか。
なんか自分では、うん、あの心臓病の人のことを、うん、大丈夫かなとか思ってるのかなって思ったけど、
うんうんうん、
なんか自分で体とか管理してるのかなみたいな感じで言われたから、うんうんうん、ああなんかやってること、
うん、
を、
うん、
なんか自分がやってることを言ってたから、
うん、
一番びっくりした。
ああじゃあもう合ってたっていうか、まあね、もっと心配心配とかの方が多いイメージだったのに、むしろ逆にすごい嬉しい意見が、ね、飛び交って、もうそっちのびっくりっていう感じね。
はい、
うん、じゃあよかったね。うん、さすがもうマリコさんありがとうございますじゃあそれでは最後に海ちゃんが今一番頑張ってることを教えてください。
今習ってる、
うん、
水泳の中で一番クロールを頑張ってて、
うんうんうんうん、
それは今、
うん、
クロールでちょっとつまずいてて、
うん、そうなのね、
冬休み明けっていうのもあるから、
うんうん、
クロールがちょっと長く続かないから、うん、だからクロールを早く泳いで、
うん、
でお母さんみたいに、うん、なんか上級コースに行って、うんうんうん、で試合に出て1位にもなりたいなっていう、
うん
うん、
そうなんだね、すごいね。なんか水泳習い始めて、まあ、習ってる途中もあんまりちょっと行きたくない日があったりとか、やめたいっていうこともねたまにあったのに、うん、今ではまあね、去年一緒にあの親子でリレーに出たっていうこともあって、うん、そしてなんかすごく親子で水泳に関わることが多くて、そしたらちょっとまあ、私もちょっと早く泳げてる方なんですけど、まあ、それを見てちょっと早く泳ぎたい、そしてあの試合に出たいっていう気持ちが膨らんで、今じゃあクロールをで、ちょっとね年明けつまずいてるクロールをちょっと早く泳いでいけるように、
うん、
あのやっていきたいなって、はい、今
クロールが早く泳げたら、
うんうん、
個人メドレー、
うんうんうんうん、
100m 個人メドレーのタイムでも、うんうんうん、まあ、2分10秒切れるかなって、
うん、そっかそっか、そこのタイムがね、
うん、
最後のね個人メドレー最後の種目がクロールなので、どうにかこうにか2分10秒切って、ね、うん、合格したいっていうことだよね。はい、
3回も連続、うん、2分11秒って続いてるから、
うんうん、そっか、そうなんだよね、あと1秒なんだよね。はい、ぜひ応援してるので、
はい、
頑張りましょう。はい、それでは、はい、お時間になりましたので、また来週、令和元年放送委員会をお楽しみに。では、バイバーイ。